今ご紹介いただきました岩崎雅子と申します。どうぞこの2時間よろしくお願いいたします。今お話ししていただきましたように、私は最近静岡市の方に、帰ってきたんです。ちょっと声がなあれですか、大丈夫ですか、聞こえます、最後の方大丈夫ですか、
はい、
に帰ってまいりました。で、そして去年その今日こうやってご縁をいただいたのがそちらの事務局である、あの原木さんのご縁なんですけれども、その本当にひょんなことから今こうやってね、法人会の女性部の方の皆様の前でお話ができるっていうか不思議だなって思っていました。でその時のちょっと出会いとかをお話しさせていただきます。私はこちらの方に書いてある、次のがすいません、2枚目のレジュメちょっと見ていただけますか。で最初に、原木さんとの出会いから、自己紹介ということで、会社経営をしていた時代から自分の夢へ向かって、自分を体験していったこと、そしてこれは皆さんに、ちょっとこう お話しさせていただくこと、役立つかなと思うことを何点か今日お持ちしました。そして、皆さんと共に、この順番でいきますとね、ワークショップをしたり、そして、いろいろ最後に、今年はどんな年にしようかなとかね、いうのをちょっと考えてもらったりして、どっちかというと交流する講演会っていうかね、一方的に私がお話しするだけっていうんじゃなくって、そういうのをしてみたいなって思っています。さあ、私が原木さんと本当にひょんなことから出会ったっていうのは、私の友達に画家さんがいるんですけどね、その方との出会いは平成8年8月8日よく覚えてるでしょ、888っていう字がねすごく印象的だったんですけど、ある歌手の方のコンサートに出かけたんですね。でそこで、彼女と偶然に出会うんですけど、それからずっとなぜか一緒にこういろいろ連絡取り合ったりする縁になったんですね。その方が、絵本を出されたんですね。でその絵本がここに書いてありますように、生まれるって嬉しいなっていう絵本だったんですね。で最後の方で私がお話しさせていただく、日野原先生ありますね、聖路加国際病院の名誉委員長でいらっしゃいます、その方が推薦文を書いてくださっているご本なんですね。でこの方の個人展を、岡部のギャラリー未来さんっていうところがあるんですけど、そこでやるってことに決まったんですね。で、普通こう絵を飾るだけなんですけども、ギャラリーっていうのはでも何かそこでね、面白いことないかなっていうふうに、ギャラリー未来さんの方から言われて、じゃあ私がワークショップをやってみましょうっていうふうになったんですね。じゃあどういうことをしましょうかっていうことになった時に、生まれるって嬉しいなっていうのは、これから新しい生命がこの世の中に、この地球に生まれてくるっていうことで嬉しいなっていう、どっちかというと今妊婦さんに向けての絵本なんですね。でも私たちはもうこんなに大きくなってしまって、ちょっとふさわしくないかもしれないからって、じゃあどうしようかなって考えたのが、ここに書いてあるその時のチラシなんですけれども、私の中の幼子出ておいでっていう題で、やらせていただいたんですね。でその時に、こういうふうに書きます。すっかり忘れてしまった幼子の心、でもワークショップをしてみたら、いたいた、やっぱり私の中にもとなるかもしれません。幼子の心を忘れないことが今を生き生き生きるコツなんですよっていうふうなね、題にしたんですね。でそこに原木さんが、お嬢様がねちょうど妊娠中で、この生まれるって嬉しいなっていう、ね、この絵本の結局題にこう惹かれて、お嬢様のお月として来ていただいたんですね。で私もまさか男性が、参加されるってことを考えてもいなかったので、どうぞなさいますか、ご覧になってますか、それとも参加されますかっていうふうに伺ったんですね。そしたら、いやちょっと体験だからやってみますっていうふうに言っていただいて、ずいぶんこう積極的っていうかね、柔らかい頭の方なんだなって私は思いながら、じゃあどうぞっていうふうにして やってみたんですね。でその時に原木さんが、 ちょっとさっきOK だったので、感想文をここに書いていてくださったんですね。でそこにはこんな風に書いてありました。色を使った絵、しかもイマジネーションで描く絵なんて数十年ぶりですと。で初めてのことで脳にも大きな刺激がありましたっていうふうにね、まあ、言われたんですね。でありがとうございましたということで、なりました。で私たちは特に今日は法人会のね、女性部ということですごく経営とかそういうことに従事されていらっしゃると思うんですね。私も昔経営者だったのでその立場とか役割とか今どのような生活を送られているのかなっていうのは大体想像が、まあ、つくんですけれども、でちょっとふっとねこういうふうな、違う境地にちょっとなるとふわっとしてね、まあ、リラックスするかなと思って、ちょっと今日はワーク、原木さんの立ってのお願いでちょっとワークをちょっと入れてみました。で、そんな風な感じで、始めたいと思います。それで、最初に私のその会社経営時代っていうことにちょっとお話触れさせていただきます。先ほど待合室の方で講師控室の方でねお話した時に、原木さんが岩崎さん昔私と会ったことありませんかって話になって、そうですかって言って話をしていたら縁があったんですね。実はびっくりしました。で原木さんが焼津信用金庫にお勤めの時、私の方の会社と結局取引があったわけなんですね。で私はよくそちらに出かけていたので、きっとどこかでお会いしているのかもしれないなって。で私の会社のことだからよくご存知で、皆さんご存知あるかないかわからないんですけど、キャラバンっていう会社なんですね。で20年ほど前に、取材を受けたことがあって、でその時は、まあ、静岡を生き生きさせる女たちということでいただいて、ちょっと本に載ったこともあるんですけどね。その時は会社は上り坂で、一生懸命やってた時代なんですけど、で今日は私たちがその経営をしていた頃、私たちは2000年に会社を閉じることになったわけなんですね。今は現在ありません。でその閉じ方っていうのもどちらかというとハッピーな閉じ方じゃなくって、倒産という形で閉じたわけなんですね。だけどそれを私がなぜこの人生は体験のために与えられた贈り物っていうふうに、まあ、言えるかどうかっていうのは、私のその人生を振り返ってみて、あの時ああいうことが非常に役立ってるって変なんですけど、今私がやっております心理コンサルタント、いろんな方がお見えになります。で私は4人の子供の母であるっていうことも非常に役立っているんですね。と同時に会社経営だったということと倒産経験があるっていうことが非常に変に、こう皆さん安心していただくっていうか、あじゃあ自分の気持ちをもっと話していいんだなとかね、洗いざらい話してしまおうとかっていうふうにね、言ってもらえるっていうことを今経験しています。で私は最初に主人と結婚をした時に、主人は脱サラなんですね。結婚する前はどっちかというと従業員というか三菱電機にいて、会社員と結婚したはずだったんですね。それが脱サラして何かやりたいってことになって、2人で一生懸命、まあ、力を合わせて20何年間、まあ、やっていくことになるんですね。でも本当に私のやりたかったこととはちょっと違っていたわけなんですね。だけど会社を経営していかないと4人の子供ね抱えて、何しろ毎日をやっていかなきゃいけないって、ずっとずっとずっとずっともうやってきたわけなんですけど、やっぱり自分の心の中に自分が本当にやりたかったこととはちょっとずれてきている人生っていうのがあった時に、違うかなっていうふうにだんだん思い始めたのは、一番下の子、4人の子供の一番下の子がやっぱ小学校高学年ぐらいから思い始めたんですね。でその頃に私は一人の方の出会いがあるんですが、その時に、ここに書いてある、その幼子出ておいでって時のチラシに書いてあるんですけどね、こんにちは、日本産業心理コンサルティング協会の認定講師の岩崎ですって。私は以前4人の子供を育てながら夫と共に会社をしていました。その頃の私は自分の人生に大変不満を持っていました。毎日忙しい時間に追われ、 経営の雑務に追われ、主婦の仕事ね、ああ私の人生こんなはずじゃなかったって何回も思ったんですね。でその時に97年そのあるカウンセラーにやっぱり私も心悩んでぐちゃぐちゃしていた時期があって出会うんですね。そしたらこういうふうに言われたんですね、あなたの性格とか相手の性格、つまり旦那ですね、そのねは変えようとしなくていいんですと、ね今の環境もそのままでいいんです、ただ今のままでいいから視点を少し変えてみて自分を見てくださいと、そうするときっと楽になりますよっていうふうに言われたんですね。であなたの中に全て答えはあるので自分に正直に生きてごらんなさいっていうふうに言われました。でその時私はああやっぱり私はこの生き方じゃなくって将来子供たちが巣立ったら本当に自分のやりたいことをしたいっていうふうに、まあきっかけをいただいたカウンセラーの出会いがあるんですね。そして今こうやって自分の体験を生かしながら心理コンサルタントっていうかことを、まあ、しています。で本当にこうずっとこう思い続けている自分の夢とかっていうのを大切にしていけばいつかは叶うんだなっていうのが、私最初に2000年の時本当に何もかも失って東京の方に出かけていくわけなんですね。でこれからお話しする色彩心理とかサイグラムっていうのは東京の行ったからこそ得た情報なんですね。多分ずっと静岡にいたら出会うことはなかったと思うんですね。だから一つのそのきっかけが自分を押し出してくれて、また新しい出会いにできて、それが自分の夢を持ち続けてるとこうだんだん出会ってって、で今こうやって皆さんにねお話ができる状態に今8年目ですよね、になったっていうことなんですね。でさあそして私がその2番に入るんですけど、心理学の探究をしていきましたっていうのはカウンセラーの方にすごく刺激をしていただいたっていうこともあるんですけど、やっぱり自分は何ができるかなってこう思った時に友達が言ってくれたんですね。岩崎さんと話をしてるとなんか問題が電話かかってきますね、主婦同士でああでもないこうでもないってふんふんって聞いてて、ということはこういうことがしたいのとかこういうふうに思ってるのとかって私が質問すると、いやいやそういうことじゃなくってとかって自分でどんどんどんどんお話ししてくれるんですけど、それが非常にこう整理整頓になったらしいんですよね。でそれがなんかあなた特質があるかもって言ってくれたんですね。でそれってじゃあ仕事にすると何って言ったら、まあ、カウンセラーとかコンサルティングかなっていうことになって、あじゃあそういうことをねお勉強させていただきましょうと思いながら、こちらで会社経営しながら一緒に勉強し始めていたんですね。それは97年ぐらいから始まっています。だから11年ほど前からなんですけどね。でその中で、まあ、すごく勉強になったかなっていうのがアドラー心理学と色彩心理学とサイグラムっていう分野なんですね。でここでねいろいろ私がこうペラペラ喋ってもそれよりももっと皆さんとね体感してやっていければいいかなと思って、今これからちょっとワークショップっていうのをやってみたいと思います。それで、皆さんのところに A4 のただ白紙ありますか？ありますよね。はい。それでですね、右と左にクレパスが用意してあります。で、今日今から言うことをちょっとやっていただきたいんですね。で、皆さん立っていただいて、今日パッと見て、あまり考えなくていい。パッと見て、このクレパスの色好きだなとか、なんか気が引かれるなとかって思った色をまず1本持ってきて、ちょっとここに座っていただけますでしょうか。はい、そこまでやっていただけますか。はい、そっちにありますね。はい。はい、1本です。はい、選んでいただけましたでしょうか。 どうでしょうか皆さん。あんまり深く考え、色彩シーズン別に分析とかしませんから大丈夫ですよ。はい、よろしいですか。はい。さあ、では今日お隣同士座ってらっしゃる方はもうあのお知り合いだとは思うんですが、今日の私の色、今選ばれていたのが今日の私の色なんです、実はね。でそれを使って何か表現してみてください。絵でもいいし、模様でもいいし、なんか一本その色だけ使ってちょっと表現してみてください。そして書き終わったらまた私が言いますので、隣の人になんでこの色を選んだのか、なんでこういう絵を描いたのか、ちょっと説明していただく時間を取りますので、いいでしょうか。はい、そんな深く考えなくて大丈夫なんです。では、今から時間としてだいたい5分くらい、あんまり考え深く考えなくて大丈夫です。では、はい、よろしくお願いします。はい、絵を描いてもらって、絵でもいいし数字でもいいし、形でもいいし、でちょっと下がね柔らかいのでちょっと力がいるかもしれません。あ、いいです、折れても大丈夫です。色を使って自分を表現するってなかなかねなさったことはないので難しいかなとは思いますけど、それこそ幼心に戻って子供って何も考えてないんですよね。こうパッとこうガッとガガガッと考えて、あ、そうだそうだっていう感じで、今日家からここへ来るまでに間見た風景の中でもいいし、例えば、好きな花でもいいし、お洋服でもいいし、あ、もう書き終わったんでしょうか。はあ、まだ一生懸命書いてらっしゃる方もいらっしゃるようで、はい、ちょっと待ってくださいね。書き終わった方、書き今始めていらっしゃる方なかなか出てこないですね。あ、もしね、書きにくかったら、あとあっちの方のクレパスの方が、
はい、はい、
どうでしょう皆さん、だいぶできました。私はこの色で、はい、
もうだいぶ、
あ、できました、はい、ありがとうございます。はい、できました。あ、はい、ありがとうございます。はい、では、お二人同士向き合ってみてください。で、一人の方、ここちょっとどなたかもう一人いらっしゃっている、早く、すいません、ちょっとこっちで、じゃあ二人の方があれ出してもいいですか。ちょっと移動していただいて、はい、もう一度説明します。ちょっといいですか。はい、今日このように書いた自分がいます、今、はい、これはなんで緑をっていうような、なんでこの葉っぱを今日描いたのかなって説明してあげてほしいんですね。もう無意識に選んで描いてると思うんですけど、それをちょっとお隣に説明して、またお隣の方も説明してください。見てください。はい、じゃあ今から、10分ずつ、10分ですから5分ずつですね。はい、どっちか最初に、あ、お一人ですか、ここ。あ、それでこちらもお一人ですか。あ、います。あ、じゃあ私が聞かせていただいていいですか。
いや、私はね、今朝ね、急にね、元気だった妹がね、心臓でね、ゆうべ病院へ行ったっていうんですが、私行ったんですけど、ただ静岡の病院、静岡市立病院に行くっていう、それでびっくりしちゃってね、水泳マスターに出たりする子だった
もんね、ショックで、
どうしてもすることがないから、もう気持ちで持ってね、この心臓でハートでね、でもう気持ちで持って支えるしかないなと思って、目から電話もらってびっくりして、ね、病院へ行きましたら、こちらの総合、自衛なんですけど、総合病院から静岡へ搬送されたって言われて、
そうですか、心臓の病気じゃなかったわけでしょ。
心臓がね、突然に止まっちゃって、それで2年前に救急で行って、静岡の病院、こちらから大きい観光バスぐらいの全部設備ができたのが向こうから回ってきて、それで搬送されて、ここへそのなんていうか、ペースメーカーじゃないんです、違う、心臓じゃなくて心筋が悪いんだし、だからこれをやらなくて、それで今なんか問題になってるショックをやる機械、あれを救急車の中でやって、まあ息を吹返したり、本人はもう意識がなくてわからなかったみたいです。でもそういうのの小さいのをここ入れてて、何かあった時にはパッてそれが作動するようになってたらしい。で、昨日の日曜日の夕方、買い物に近くのスーパーに行ったら、それがいきなり5回ばかり振動があって、本人気持ち悪くなって、その旦那を呼んで救急車に行ったらしいんです。なんか原因がわからないんだから ICU に一晩行って、それで指導会搬送されたんですけどね。だからもう支えるしかない、心で。
なるほど、
はい、
そうさん、すいません、じゃあ今
あとだよ、
ちょっとここに座っていただいて、あと今ワークやってるんですけど、片方の人が書いてもらって説明してるんですね。でこちらの方の今ちょっと説明を、私がちょっといらっしゃらなかったので聞いた相手がいない、はい、ちょっともしよかったら、大体、相手の方に自分がなんでこの色を使って今日これを表現したかっていうのはできましたでしょうか。できた方手を挙げてください。はいはい、表現できた。まだ片っぽですよね、やったのはね。あ、もうやっちゃった、全部。あ、両方やりました。早いですね、さすが、さすがビジネスマン。そうですか、じゃあ皆さんもう大体終わりました。はい、ありがとうございます。それじゃあ原木さん、すいません、はい、ちょっとさっき私渡したあれを配っていただけますか。はい、あ、ま、じゃあ、ま、
うん、そっちぐるっと回してる、
はいはい、こちらで、はい、はいはい、お手元に届きましたでしょうか。これはね、今そう7色しか、まあ、出ていないんですけど、まあ、自分はこの系統に当たる色を選んだかなっていう形で、見ていってください。いいですか。はい、ね、とっても色と感情っていうのは深く関わっているっていうことが、私は色彩心理の学校で分かりました。で、私は、チャイルドアートインストラクターっていうのをその時やってました。で、それはどういうことかというと、普通のお絵描き教室なんですけれども、子どもたちがやってきます。で、好きなことを、ね、やるんです。工作でもいいし、絵でも何でもいいんですけど、で、私たちはそのインストラクターはそれをじっと見ているんですね。で、手助けはしないんです。その子がこういうふうにやりたいけどうまくいかないっていう時にちょっと手を差し伸べてあげるっていうだけなんですね。で、子どもの想像力っていうのはものすごいものがあって、もう天才的で、よくこんなものからこんなものが作れるなっていうようなね。で、何しろ一番いいことは、インストラクターがもうびっくりするほど褒めるんですね。すごーいとか、あなたは天才とか言って、そしたらもうニコニコしてね、すごい喜ぶわけなんです。で、それが必要なんですね、子どもに。で、私たちはその中で色とか形をちょっと見ているんです。 で、お母様がお迎えに なってやった時に作品を見せながら、実は何をやるかというと、それから読み取ってお母様に、ちょっと危険信号があった場合はちょっとお知らせするということなんですね。で、子どもの危険信号はイコールお母さんの危険信号なんです。つながってるんです。16歳くらいまではかなりつながってる、精神的にね、どこに住んでいようと。で、私はあの子供をちょっと岐阜の方の寮に全部、3人お世話にしていただいたんですね。中学から高校まで。それでその時に言われました、お母さんとお父さんは仲良くしてくださいと。で、なぜかというと、子供が問題を寮の中で起こし始めた時、大体お家に電話すると夫婦仲が悪くなってますと。で、喧嘩してるとかいろんなことがあると、必ず子供がむしゃくしゃしてくると、そうなるとっていうふうにつながってるんですね。でも私たちどうですか、こう世間に向けて私はこんな今大変なんですなんてできないじゃないですか。だから襟を立ててきちっとしていつものように笑顔を振りまいてやってるじゃないですか。心がどんなにざわざわしていても、でも子供さんはキャッチしてるんですね。それをそれで表現してくれるんです。だから子供の第一環境っていうのは実は母親なんですね。で、だから母親をすごく平和に心地よく安定してる心に持ってくれると、子どもの絵がカラッとこう変わるんですね。で、それを私たちが知っているので、本当はお母さんがターゲットなんですけども、一応お絵かき教室ということで子どもさんを対象にということになってるんですけど、そこに来ていただいているお母さんはそれを全部ご存知なんですね。自分の育て方や子どもたちが順調にいってるかなっていうことを知りたいっていう目標もあるので、私たちはその中でカウンセリングをするっていうことをやっていっています。で、ここでね、今描いていただいた絵をね、何年ぶりか、あるいは何十年ぶりかにクレバスというものってこんなだったなって感触を味わっていただいたと思うんですけど、で、ここで書いてあるようにちょっと読んで見ていただいていいですか。色で表現される心と色が心に与える影響。色っていうのは感情にそして左右されるっていうふうに言いましたけど、これは色彩分母っていうふうに言います。分母なんですね。分母っていうのと色彩分子っていうのがあるんですね。分数を思い出してください、こうあって何分の何って書いた部分ですね。分母は下、分子は上っていうふうにまあ思ってくださってもいいんですけども、結局ね、色彩分母の方は人類共通の思い、例えば火が燃えてるって危険だなとかね、私たちがこう感じる色からこう反応する感情ってあるよね。暗かったら怖いとかね、そういうのを分母と言います。そして色彩心理っていう、色彩分子っていうのはこれは個人的なものなんですね。どっちかというとその色と感情が個人的に結びついている。で、これね、これを使ったりこれを使ったりしながら私たちはそういうインストラクターをしていたんですけれども、まず今日はもう皆さんの分全部見ていられないので、色彩分母だけのお話なんですね。ここに書いてあるのはだいたいこういう時はこういう気持ちでそれを選んでますよっていうことなんですね。で、ここでね、書いてある表現される心は現在の今日の自分ですね。明日になると変わるかは分からないっていうことです。それと今度は色が与えてくれる影響、つまり私たちはこの一本のクレパスを今使って書きました。これは自分の今の感情を吐き出しているっていうふうに捉えてください。と同時にその色が今度は私たちに影響を与えてくれている、つまり出しながら入れ込んでいるっていうふうな関わりなんですね。色と人間、こうやって書いた場合はね、だから、感情を吐き出しながら色からエネルギーをもらってるっていうふうにね、見ていただければいいと思いますね。だからここに書いてあるように、やっぱピンクだったら情緒豊かな状態や体が鋭敏な状態になり、無意識に身につけている色、幸福や高揚感を 表現しているっていうふうに書いてありますね。自分が今日ピンクを選ばれた方がありましたら、とてもちょっと幸せな気分、いい気分かなって思っているか、もう一つ半分にとてもそういうものが欲しい、自分にとって今必要だから、そういうものをこう自分が食べたいっていうか変ですけどね、そういうのを入れたいという時に両方使っています。どちらにしろ自分に必要な色だったんです、今日の色っていうのは、ね、だから明日は分かりませんが、今日はこうだったんだなっていうふうに、まあ見ていただければいいと思うんですね。で、本当にこう子どもたちをこう見ていますと、もう表現がびっくりするような表現をするんですよね。で、今日ちょっとご紹介したいのは、それが私たちが行ったところは子どものアトリエアートランドっていうところにいるんですけど、これは1995年に発売された、子どもたちは絵を描いて元気になったっていう題で作られてるんですけど、これどういうことかって、この間1月17日13年目迎えました、阪神淡路大震災の時に震災を受けた子どもたちを対象にボランティアで出かけていきまして、子どもたちにずっと絵を描いてもらったんですね。その時のデータが全部一冊の、まあ、本になってるんですけどね、後でこうずっと回しますので見ていただきたいればいいかなと思うんですけど、で、非常にこれが色がその精神的なものを立ち直らせるっていうことが分かったんですね。これ新聞の切り抜き記事があるんですけど、これは2000年の1月8日朝日新聞にこの本のことが、まあ、載ってるわけなんですね。その子どもたちのこう絵をみんな貼り出してみんなに見ていただいた時の新聞の切り抜きなんですけれどもね。で、子どもたちはじゃあ色を使ってどういうふうに立ち直っていったか、今いろんなショックなことはできて心のケアが大切ですとかって ね、ありますよね。で、私たち心の中に溜まってしまうものを吐き出すっていう作業はいろんな方法があるんですね、実はね。アメリカの方ではそういう叫ぶとかね、ギャーとかね、それとかこう座布団を投げてこうバーッと鬱憤を晴らすって、体を使ったりだけど、ちょっと日本人はそういうのが苦手なんですね。やっぱり誰かが見てる、こんな格好私ちょっとしたくないわとかって引いてしまう、そういうところに行っても、私の中にもそういうのはあるんですね。で、それならどういう方法がいいかって言って、この絵なんですけどね、色なんですけど、ここのところには大人の子どものアトリエっていう、時間があったんですね。大人の人が来ていただいて、今日描いてみたいただいたようにバーッと画材が並んでて、自分が好きなことを描くんですね。好きなようにやるんです。その時に本当に腹が立ったわって言ったからね、もう真っ赤なね、こうペンでねガーッとこうして描いたりするんですね。そうすると自分の中の溜まっていた怒りとかがバーッとこう吐き出して、なんかすっきりしたとか言ってね、変えられる方がいらっしゃるように、そういうふうにこうなってきているんですね。で、非常に私が思ったのは、ああ、こういう色を使った自分の無意識の中に溜まっているものを吐き出す作業っていいことだなって。で、まあ、コンサルタントやカウンセリングしているとなかなか自分が なんで悩んで、なんで苦しくって、なんでモヤモヤしてるのかさえわからないと、だけどなんか嫌なのよというのは、もうそういうのは色を使ってなし出しましょうというような形で出してるんですけどね、まあ、それがなかなか軽くなったりするんですね、実際に本当にね。で、子どもたちをこうやって見ていくと、ずっとねこう流れがやっぱりあるんですね。で、何ヶ月かのデータがここにあります。ちょっと見にくいともちっちゃくて見にくいと思うんですけど、ちょっと読ませていただくとね、まず最初にね、そういうものをねまず出せないんです、やっぱりすぐには。で、だんだん出せるようになってくるんですね。その時最初に書いたのは赤のマーカーで、その火山が爆発する状態を書きました。バーンとね、同じ女の子をずっと追ってるんですけど、でその次には手にね、いろんなものをこう塗ってね、ベタベタやる、これは子供によくあることなんですけど、泥遊び、ね、今の子あんまりしなかったんですよ。でそれがまたちょっとダメかなと思うの、私はドロドロしたものをこう触ったり、それでこう手でこう描いたりするっていうことがありました。 でその次に、いろいろねすごいんですよ。子供はねこう死体とか平気で書くんです。死んでる人とか火事とかで骸骨とかね、もう赤裸々なんですね。でそれを見た親たちがまずこう言ったんですよね。ああもうやめさせてと、見てるだけで胸が痛くなるって、こういう絵をね描かせないでくださいって、まあ、言われたそうなんですよね。でもそうじゃないんですって、まず吐き出さなきゃいけない、自分が見ているものを描いてください。で血に染まった海とかね描くんですね。もうすごい想像力ですよね。真っ赤になってね。でそういうふうにしているうちにだんだんだんだん気持ちがほぐれてくる。で日にちがだんだん経ってくると、ほとんど同じ形の最後の絵が同じ絵になってくるんです。どの子供たちも。それは何かというと虹色がこう出てくるんです。いろんな色が出てくるんですね。初めは単色だったり深い色、暗い色っていうのから始まって、でだんだんだんだん明るい色、最後に虹色で、虹色が出た時にその子はニコニコすると、ある程度反応も出てくるっていう風になっていくっていうのが分かったんですね。で私はこういう意味でその時にね、学ばせてもらったのは、本当に色ってこんなに日常にあふれているのにうまく使ってなかったかなってこう思うんですよ。自分がねうまくそういうことを知らなかったから、使えなかったかなって、これから使いましょうっていうふうに、まあ、思ったんですね。例えばね、例えば商談しに行くときに自分をバッとエネルギーを上げて自分をアピールしなきゃいけないじゃないですかね。そういうときにブルーの洋服とかブルーのものをつけてると気持ちがねこう冷静沈着になるっていう、ある意味いい意味もあるんですけど、アピールしたりしたいっていうときにはやっぱちょっと弱いんですね。ブルーだとクールっていうかね。でそれよりも赤とかオレンジとかそういうのをピシッと着てパッと立つといいわけなんです。で今日は私はこの中にこう赤をねこうつけていますね。でそういうふうに、していて、あとこういうね赤いハンカチなんかを手に持つとかね、そしてこうちょっとこうつけるとか首に巻くとか、ちょっとそういうねこのここに今資料として差し上げた分の紅葉をねうまく日常生活に使っていただいて、今日は意識してこれを使ってみようとかってねいうのに使っていただければいいかなっていうふうにね思います。でここに最後に書いてありますけど、色を上手に使うことで心に溜まっている感情を吐き出すことができますって、これ一番下に書いてありますね。でまた自分の無意識を知る手立てにもなっていますと。で洋服や小物に色を意識して使うと日常生活に役立ちますって書いてあります。でこの色彩心理っていうことで私のところに来ていただいた方には家族に対してどういうふうに思ってるかなっていうことで家族の色を出してもらうんですよ。私から見てお父さんは何色とかね、お母さんは何色とかね、自分は何色、弟は何色、おばさんは何色とかね、で旦那様がいたら旦那は何色なんだとかって言ってずっと並べてもらうんですよ。でそういうふうにしながらずっと聞いていくと、自分ってこんなふうにお父さんのことを思っていたんだなとか、夫のことをこういうふうに感じている私がいるんだなっていうのがすごく見えてくるんですね。不思議なんですけどね。でそういうのに使いながら、カウンセリングをしているっていう、ちょっとご紹介なんですけどね、こう触りなんですけどね。はい、皆さんもこれこういうのを知っているとちょっと使えるかもしれないですね。では、次に行きたいと思うんですけれども、4番目に入りますね。このレジュメの4番目ですね、サイグラム、自分を知り相手を知るコミュニケーション学っていうのがあります。私は経営していて一番困ったことは人の使い方でした。なんで私の気持ちが相手にうまく伝わらないんだろう、なんでこう言ったはずなのに違うように受け止められてしまうんだろう、どうしてかなって。でも伝わる人もいる、伝わらない人もいる、この違いは一体何なんだろうっていうふうにこう思ったんですね。でその時にこのサイグラムっていうのに出会った時に、 ああ分かったってすごく印象深かったんですね。でこれを勉強しても私はその時も経営は閉じていたのでちょっと使えないなと思ったんですけど、子育てにすごい使えると思ったんです。で私は娘が3人で1人が男の子いるんですね。で一番上の子がもう28で一番下の子が22なんですけども、もうすぐ結婚適齢期ということで、もう私の同じ年代の人たちはお孫さんとかねできてる人たちもいているんですけど、このサイグラムって何がすごいかっていうと、自分とその子の違うがすごく分かるんですね。でここね皆さん女性が多いっていうことで子供さん生まれた方もいらっしゃると思うんですけど、私4人の子供がいて、大体同じ両親、私と夫が育てるわけだから環境的には同じですよね。だけど全然違うんです、性格が。バランバランって何なんだろうこれってこう思っていたんですね。まあ一家も忙しいし経営もと思って、まあ、同じように育ってたんです。もう全部同じように育ったんです。そうしたらね、このサイグラムに出会った時に、ああ失敗した、全然違うように育っちゃったなっていう子がいたんですね。でそれは何かというと、結局ね私たち人間というのは自分中心、無意識ですよこれも、自分中心に世の中を見ているんですね。でそれが当たり前だと思って、行動してるんですね。で自分と相手は違うっていうことをなかなか認識がしにくいわけなんですね。でそれで私は、例えば私がひまわりならひまわりの子を産んだと思ってるわけですよね。だからひまわりのように育てるわけですよね。だけどチューリップを産んでる可能性があるんですよね。そうした時に、あなた変よねって、なんで花びらがねこうやって閉じちゃってんのって、開きなさいもっとね、なんで春なのよと、で夏でしょとかって言って、その子にこういろいろいろいろ私はこう良かれと思ってこう言っていたことが、その子がやっぱりやっぱり自分は本当はチューリップなんだけど、お母さんが言うから私はなんかひまわりのようにしなきゃいけないのかなとかね、ひまわりっぽくなってきちゃうんですよ実際に。で今若者たちが自分が自分のことをよくわからないっていうふうに言うんですね。で私もそうだったんですよね。自分が自分のことをよくわからなかったわけなんですよ。母親が代々そういうふうに育てているわけじゃないですか。自分本位に、自分中心に自分の子供を育ててるから。で私は母親を見てみたらやっぱり違ったんですね、タイプが。ああなるほどねって、その時に非常に私、反省しました。ああなんかいらんこと いろいろ やっちゃいすぎちゃったなって、子供に対してね。でそういうことをもっと早く知ってればよかった。一番下の子がその時もう16歳ぐらいになっていて、ほとんど子育て終わりっていう時だったので、そうか、それじゃあもうちょっと勉強して、私の子供たちっていうか孫ですよね、私にはうまく使いたいなっていうふうに、まあ、思って一生懸命勉強して、で今インストラクターになって、でちょうどそういう、こう色彩心理学もやっていたので、そういうところに、使いながら、またインストラクターとしながら、こういろいろテクニックっていうかね、あるいは技術って言えばいいのか、そういうのを使いながら道具としてね使っていくようになったんですね。でこの自分を知り相手を知るこのコミュニケーション学っていうのは、本当に会社でも役立つなって思うんですね。3つの大きなグループにこう全部分けてしまうんですけどね。でこの人のその私たちが何かをしようと思うとき、意思決定しますよね。意思決定って決めるときに、人によって3つのタイプがあるっていうのがあったんですね。でそれはまず直感とかでパーンって選ぶ人、それと直感じゃないんだけどなんか本能みたいな感じで、これってなんか良さそうだから行ってみようかなとかって思って体を使ってとりあえず行動していくっていうタイプと、もう一つは全部分析、資料をいろいろ集めて分析して、未来もちゃんと予測して、それからやっと行動するというタイプの人がいるんですね、大きく3つに分けると。でその後にまたいろいろ細かくなるんですけど、この3つが あるんだっていうことさえ私は気がつかなかったんですね。私はどっちかというと直感で動いていく方なんですね。で体当たりで、ああ痛かった、じゃあこれじゃないんだなと、じゃあこっち行ってみ、ああ痛かった、これじゃないんだなって言ってこう方向をね、まあ、決めていくタイプなんですよ。だけどそういうふうにいろいろ何かを始めるときに全部の資料を集めて、そしてこう検討を重ねてからやっと踏み出すなんて人が世の中にいるのなんて知らなかったんです。どっちかというとだってやってみなきゃ分かんないじゃんの世界だったんですよね。でもそういう人があのいるんだなっていうことで、うん、子どもたちも全部その上で分析してみたら、なんとやっぱりね全然違ってたわけなんです、自分が思う子どもたちと。でまあ一番違いがすごかったのが主人と私だったわけなんですよね。で私はその97年ぐらいからコミュニケーションあるいはカウンセリングってことをずっと学んで学んできてずっといたのに、主人のことだけがどうしても理解できないんですよね。でコミュニケーションが図れないんですよ、なぜか。でね、なんでだってだんだん自分がね勉強すればそれほど普通は分かっていくはずなのにどうしてかななんてねこう思ってたんですけど、この最後ら見てみた時一番心が遠い距離だったんですよ。でそれでなるほどこれじゃ分からなかったんだと、でお互いに分かったつもりで話してるからなかなか難しいんだなっていうのが非常によく分かった体験がありました。で今あの私がその東京で講座をしているのはそのコミュニケーション学ということで、あの日本産業コンサルティング協会の講師として前で喋っている時はほとんどみんな男性なんですね、企業の社長様から、個人経営者から大体男性がほとんどです。で男性はやっぱり自分はコミュニケーションをうまくして、例えばセールスの人は相手の人とうまく話が合えばいいなとかって思っていらっしゃいます。でそういうふうにね、私もコミュニケーションそういうことはとても大切だって思ってはいるんですけれども、まあ、私のその一つの経験から言うと、私女性なので、そしての女性の経営者の奥さんとして22年ぐらいいて非常に寂しかったっていうか悲しかったっていうか苦しかったっていう体験があるんですね。でそれはやっぱりあまりにも家庭を顧みない夫、これどういうことなんだっていうふうにね、まあ、一生懸命外に向かって家族のためっていうふうに思ってくれてるのはいいんですが、でも家族は何も喜んでないんだけどって私何回も言うんですけど、いや俺はお前たちの批判やってるっていう風にね一生懸命言って邁進していてって、まあ、結局大変なことに目ぶつかってってことで一時バーッと広がったんだけど、やっぱりそういうことを家庭とその企業っていうのをバランス取っていかないとどこかでこう亀裂が入っていってしまうっていうのがねすごくあるなって思ったんですね。だからみんなは、そういうことはあまり言いません、男性ばっかりなので。だからこれは私の役目だと思って、私がある程度年齢がねもう50代になっていて他の講師はみんな若いですね、だからまあ言えない、まだ体験もしてないから。だから私はその一応妻、経営者の妻として、言わせていただきますけど、もう少し皆さん家庭も見てくださいというふうに、まあ、お願いしてるんですね。でないと、やっぱり家庭の中で、ね、子どもさん登校拒否になったり夫婦がガチャガチャになってきた時に必ずやっぱり企業の方に影響があるっていうのはねもう今分かってきていることなので、一生懸命外に向けて本当にね大変なこの今の世の中、一生懸命やってらっしゃるってことわかるんですけど、同時ぐらいじゃなくてまあ8、2ぐらいでもいいからその2の方の部分を、まあ、9、1とかじゃなくてねせめて8、2、7、3ぐらいこっち向いてくださいっていうふうにねお伝えしているんですね。だから東京でそういう男性の中でに対してこう自分 の, その体験をね生かしながら皆さんにちょっとお願いがあるんですとか言ってね、まあ、言えるのも今自分がこういうところにあるから言えるなっていうふうにまあ思っています。で今その日本産業コンサルティング協会っていうことで、こういうねニュースレターっていうのを今書かせていただいてるんですけど、これはサイグラムを勉強した人に対して発行しているなんですかね、ここに、やっぱりね、いろんな7名の私みたいなインストラクターの方がそれぞれの立場から、 サイブラムの使い方を説明しているフォローアップみたいなニュースなんですけど、でここでいくとね、月を呼び込む行動原理とかね、世界一分かりやすい営業講座とかってね、それが題でずっと書いていくわけですね、一人の講師がね。で私は何て書いてあるかって、その題名ですよね、毎回書く大きな題名って、今日で言うと人生は体験のために与えられた贈り物っていう風に題があるわけですね。その人のこう言いたいことのギュッとまとめた。でそれには私は人生のラブレターって書いてるんですよ。でみんなね、やっぱりこう一生懸命先端でやってる人にガクッとくるような題かなとは思うんですけど、まあ一応私もそれ体験しながら失敗談をこう重ねながら、ここを見逃してもらいたくないなって思うところがあってね、今そういう風に書かせていただいてるんですけどね。でいろんな人生が本当に私はあって、今思っているのがここに今日のね本当のこう題に入ってまあ行くんですけれども、人生が体験のために与えられた贈り物って感じられるかどうかっていうのが、やっぱりこれから先生きていくにあたってこう楽しみでもあり苦しみでもあるっていうことの大きな分かれ目かなって私思うんですよね。で確かに会社を閉じる時とかすごい大変でした。でもそれを通して今分かったこと、それを通さないと分からなかったことっていうのもいっぱいあって、それはやっぱり人生に生かすか、あるいはそれが、自分が失敗したんだなって、もうあごと思い出したくない、人にも言いたくないって思うか、すごく2つに分かれると思うんですね。で私は活用したいって思う方なんですね。でいろんなものが体験としていろいろな苦労が皆様にもやってくると思うんです。だけどそれをどういうふうにこう超えていけば自分が幸せになって、取り方かなってこう思うところが、まあ、あるんですね。で私がいつも思っていることは、できたならば体験をいい方に使う道具にしていったらいいかなって、なかなかできないんですけど人間ね。でもそれも、まあ、自分次第かなっていうふうに思っています。でその中にちょっとここにレジュメに書いてありますけど、緩和ケア科の事例っていうところでね、ちょっと、ね、お話しさせていただきたいんですけれども、この間 NHK の番組でニュースっていうか、まあ、ちょっとしたあれなんですけど見ていましたら、そのホスピスって死余命ね半年とかなるとこうどうですか皆さん、そういうとこがあるっていうのご存知ですよね。で一般病棟の中にもそのそういうケア科があるところの人のお話だったんです。これすごいなと思って、私、まあ、こういうテーマで見ているからそうに見えるのかもしれないんですけど、そのね、その益子克彦先生っていう方が、まあ、出られてたんですね。そのケア科の先生なんですね。で今までの常識を変える体験を患者さんから実はいただきましたっていう話から始まったんです。どんな体験かなと思ったんですね。余命6ヶ月の患者さんが入院されたんですね。で緩和っていうのはもう治療しなくて、何しろ痛みを取るだけのところですね。だけど病院に入るんですね。で今はなかなかそういうのをもうある程度お家に帰ってくださいっていうふうな時代になってきていますけど、まあ、まだまだそういうところもあると思うんですね。でね、余命6ヶ月の患者さんがね、どうしても家に帰りたいって言われたそうなんですよ。さて困ったなと、もう寝たきりだったんですね。でちょっと寝たきりが何ヶ月続くと、もう足腰弱くなってもう立つことすらできない。このまま帰しても周りの人も大変だし、この人もあれかなと思って、でもどうしても帰りたいって患者さんの希望があったので、じゃあどうしたらいいかなということで、そういうこうリハビリやるお医者さんたちっていうかね、ケアの人たち集まってもらって、みんなで相談したんですって。こういうふうにね、ある患者さんが言ってますけど、どうでしょうかと。そしたら、いやそういうね希望にしてあげたいんだけど時間がなくって、それも脳梗塞とかのね、そこでリハビリしなきゃいけない、そしてもう一度帰るっていう、まだそのがんとかそういうことじゃなくってっていう人がいっぱいいらっしゃるわけじゃないですか。時間ありませんよってことになったらしいんですね。 じゃあっていうことで、いや困ったなって、いや希望があるんだけどって言ったら、ある人の人が、じゃあ私がやりましょうということで、時間外でボランティアでやってくれた方がいらっしゃるんですって。まあすごいなと思うんですけどね。そうしたらその患者さん、まあどういうわけか、その方の思いが強かったんですよね。帰りたいっていう思いが、まあ、どんどん良くなって、結局ね退院されたそうなんですよ。そしてその後ね、もちろんもう末期がんだったので、まあ、2年ぐらいで、まあ、亡くなってはいったんですけどもね、結局今までね、その末期、余命何ヶ月っていうと、もう絶対にその次の手だってじゃなくて、ただただひたすらこう亡くなっていくっていう治療しかなかったらしいんですよね。でもそうじゃないんだってこの患者さんが教えてくださったって言うんですね。それでこの経過を見た先生が、まあこういうね、人間のこういう夢ですよね。一つ、家に帰りたいっていう夢、これはなんていう奇跡を思うんだっていうふうにこう思ったって言われるんです。じゃあということで他の患者さんに取り入れてみたらしいんですね。そうするとやっぱりね、帰れる人が何人も退院されたみたいなんです。それからそこ の病院ではリハビリに希望があれば、それをリハビリを使っていくっていうふうにね、変わっていったそうなんですよね。でもなかなかね、私たちは、私もまだその死を宣告されたことがないので、そのどのくらい落ち込むのか、どのくらい目の前が真っ暗になるのか、全然見当がつかないんですけれども、やはりそのこの方が、まあ言われるのは、もう本人も周りの人もその最後まで諦めないで生き抜いてほしいと、まあね、たとえ余命6ヶ月でもっていうふうにまあ言われているんですね。で、何が一番すごいかっていうのは、その夢がやっぱ心を動かし、そうすると体が動くようになるっていうふうに言われたんですね。で、初めね、その中でテレビの中で一人、もう全然もう私死ぬんだからそんなこといりません、そんなこと痛い、やっぱちょっとリハビリって大変じゃないですか、リハビリしたりいろいろする、結構ですって言ってた方が、女性の方でね、いらしたんです。でその方にどのように関わっていって、その人すごい元気になっていくんですけど、それずっと追ってあるんですけど、かというとね、さあもうやり残したことはないですかと、やってみたかったことってないですかっていうふうに言うですね。そしたら私たち少しはなんか、ああそうだ、あと6ヶ月経ったらこれもできるかもしれないっていうのが一つや二つ、まあ、見つかってくるわけなんですけどね。でそれに大きな目標を一つ持って、でその前にやっぱりやっていかなきゃいけない段階があるので、それを一つ一つ励ましながらやっていくわけなんですけどね。で私がそのチャイルドアートインストラクターの時と同じなんですよね、やる方っていうのは。もう励ましてすごいすごいって言ってね、こうなんか感激するっていうか、できたじゃないって、一個できたよねっていう風になっていくわけですね。で、まあ、寝たきりになってこうだんだん年齢重ねていくと、できないことっていうのがだんだんこう増えていくわけですよね。でもう私も50代に半ばになって、老眼っていうのがこう今なってるわけです。ある日なんか見にくいなって感じたわけなんですね。ひょっとしてこれが老眼ってこう思ったんですけど、まあ、なかなかうそうそこんなことはちょっと今日は疲れてるとかね思ったんで、実はどんどんどんどん老眼が進んでって、いるわけなんですよ。本当にね、見にくくなってきて、もうレジュメだってもうこんなちっちゃい字じゃダメなので、でっかい字で今こうね作っているんですけど、そういうふうにだんだん自分が昔できていたことがだんだんできなくなってくるっていうマイナス、引き算のだんだん体質になっていくのが、もうある時でもバーンと最後もう余命何ヶ月って落ちた時に、今度は一つずつできるものを増やしてってあげると、些細なことでいいので、非常にこう生きる希望とかね、そういうのがあって、元気になっていくっていうことがまあ分かったわけなんですね。でもそれって私たちにも言えると思うんですよね。私が倒産しました、まあ、この世的には何もかも失ってっていうところから、できることがあるんじゃないかということで、少しずつ昔の夢を思い出して一つずつやっていったって、まあ私もまだ体力があった時代だからね、そういうところはあったんですが、そういうふうに子供でも余命何ヶ月の人でも 私たち人生の今真っただ中にしても共通項ってあると思うんですよね。それはやっぱり自分の中の夢を大切に少しずつでいいから前向きに続けてみるっていうことじゃないかなって、まあ、思っていたんですよね。で、そのね、いろいろね、これはやってみたらどう、これもやってみたらどうって言った時に、その患者さんなんかも、うん、私もうそれはいいのとかって初めはそういうふうに言われてたんですけども、その一つきっかけがあってそれがうまくいきだすと本当にね、このね、人間の心って、私もね心理やってると面白いんですけどね、こう苦しみ出すとね、苦しみが苦しみを呼んでいくっていうかね、こう苦しいことばっかり考え始めちゃうんですよね。こう悪いことばっかりで、なんかこう楽しいことが始まると、楽しいことを考えるこうきっかけがもらえて、楽しいこと楽しいことってねできるような気がするんですね。でそれってある意味な癖、あの自分はどっちかというとこう大変なことを意識してしまう人だなって、自分は結構軽く考えられるよっていう人がいると思うんですけど、まあ、親のしつけなんかも非常に影響力があるんですけどね。お母さんが自分が何かやろうとした時に、昔ね、そんなことやったらどうすんのよって、こんな風になったらどうなんのよとかって、やろうと思うことにストップをかけられた育ち方をした人は、どうしてもやる時にこうどうかな、大丈夫かなって何歩か引いてしまうっていうところが身についてしまっているっていうのもあるんですけども、でも実際にそうでもないんですね。少しずつ何か取り組んでいくと前向きにできるっていうのが、どうしてこう今までいろんなことを話し聞かせていただいてカウンセリングしていても、その人が一つ何かを生み出してそうだなと思って歩き始めたら、人生はこうって変わってくるんですね。でそれを私にね見させていただいて、本当いつもいつ勇気づけられるんですけど、本当にそうだなって、ある特殊の人がそういうんじゃなくって、どの人も持ってるって私はもう何人の人との出会いでもう感じているわけなんですね。でやっぱりこう私が今思うのはね、やっぱり人はこの体験から刺激を受ける、でいい意味での刺激、いい意味で自分本位に考えてみるとね、嫌な体験もあるじゃないですか。やりたかなかった体験と、とってもいい体験っていうのがあるんですけど、でもよくよく考えてみるとね、私よりも本当に人生体験者がいらっしゃいますけども、よくよく自分の人生考えてみると、結構大変だったり辛かった体験っていうのを今自分の中で生きてるっていうか、あの体験があったから今ここにあるんだっていうのね、こうあるような気がするんですよね。だからそういうふうに刺激されているんだなと、ここを通っていけば何か明るい未来があるはずだなんかぐらいでね、こう通っていくとすごくいいかなってこう思うんですね。で、一つそのまた次なんですけれど、日野原先生って、このさっきのね生まれてくればよかったって推薦本をいただいた日野原先生っていらっしゃるんですけど、この方がまた、96歳でしたかね。日野原先生ご存知の方いらっしゃいます？皆さん大体ご存知でしょうか？現役の、ね、国際聖路加病院ですかね、委員長、名誉委員長ということで、もうスケジュールすごいですよね、朝から晩まで。で階段をまだずっとね駆け上るっていうか、体を使いながら病棟を回って励ましてっていうふうに言われるんですね。で、その方が、三國連太郎さんが80歳でしたかね、 の2人の対談があったんですよね。でね、見られた方はいらっしゃいますか？ね、すごい、私ね本当に素晴らしいなと思ったんですよ。なんてこの、私から見ると50代ですよね、80とか90、40年も30年もあって、いやまだ私って青いんだなって、まだまだなんだなって、まあ、その時に、まあ、一つ思うことと、じゃあ私30年計画立てようかなとかって思ったんですね。で日野原先生がね、私すごいその先生からちょっといいなと思ったのを、ピックアップするとね、やっぱりね体を動かすっていうことがどんなにいいことかっていうふうに言われてます。動くとね、いろんなことが気にならなくなるみたいなんですね。で鬱になった方もやっぱり雑巾がけしましょうとか、外に出ましょうとか、何でもいいからやってみましょうとか、草抜きしましょうとかね、いろいろこうやりながら体で、ね、使っていく療法ってありますよね。ああいうふうに 体を使って何かしてる時って夢中になるじゃないですか。初めいやいややってても、その時は無の状態になってすごいリラックスしてるらしいんですよね。だからやっぱり体を使っていきましょうって、ね、そうするといろんなことが気にならなくなるから、その通過しやすくなる。忙しい方が通過しやすくなるって、あんまり余計なことを考えないからねっていうことでした。でまあね、やっぱりね、哲学者だなと思ったらね、ソクラテスは言っていたっていうふうに言われたんですよね。でただ生きるのではなく、どう生きるのかが問題であるっていうことなんですね。で私もね、やっぱりこの今からこの若い50代の私が今思うのは、やっぱりどう生きていくか、これからすごく今までの体験を生かしながら今後どう生きていくのかなっていうのをすごく大切にしていきたいなって、まあ、今思っているんですね。でこのね、すごい、井ノ原先生がね、良き、老人の良きモデルになりたいって言われるんですね。で私すごい反省するんですけど、その今の若者たちがやっぱりこう人生前向きに生きていけないとか言いますよね。だってお父さんやお母さんみたいに生きたくないもんとかね、私も結構言われたんですけど、ああそうだよなって、こう自分がやっぱりこう元気に夢に向かって生き生きしているその先輩、人生の先輩が前にいないのに、お前何してんだ、元気になれとか、お前もっと夢持てとか言ったって、それは無理かなって思ったんですね。で私は今子供たちに言ってるんですけど、私を見ていてとか言ってるんですね。で見せてもらおうじゃないかとか言いながらね、親子でやってますけど、やっぱりこう後ろ姿を見せて、生きていきたいなって思うんですね。やっぱり会社倒産っていうと子供たちも巻き込まれたわけですからね。でそうなると、お父さんお母さんは一体何してたのとか、まあ、結構きついことを言われて一生懸命やってたんだろうなって、だけどなんかこうなっちゃったなって、ごめんねとかって言いながら、でもまあ親子だから支え合っていくんですが、それでも、まあ、子供たちにとってはいろいろな反応がありました。4人の子供で、やっぱりね、お母さんお金が全てなのよとかってね言う子もいたりして、私は稼いで稼いで稼げまくるわとかね言った子もいて、あそういうふうにね、私が印象を与えちゃったらいけないなと思ったりして、人生お金だけじゃないんだけどな、でもお金も大切だよね、ただしって、もう金がなきゃうまくいかないよって、でもそっちにあんまり偏っちゃうと、もうなんかカサカサした人生、それよりもなんかギラギラした人生になっちゃうから、もっとキラキラしたね人生になるにはね、違うと思うよとかって言って、どういう人生よとか言うのね女の子ってすごいですよね、同じ女性同士だからね。だから分かった、見ててっていう風にね、まあ言っていたんですよ、2000年の頃ね。で今こうやってこうやって講師としてお話したり、こうやってこう見せるですよね、こうやってほら私頑張ってるじゃんとか言ってね、そしたらまあまあやってるじゃんとか言ってね、言ってくれるんですけど、おかげさまで、だから子どもたちも今オーストラリアに自分でね、一生懸命お金、そのお金じゃんって言ってた子が一生懸命お金稼いで自分でオーストラリア行ったり、今度イギリスに行ったりってね、夢を持って、まあ、生きていくっていうふうなことで、親にはもう頼れないっていうのは分かったので、それすごく良かったなと思うんですよ。今ニートの子たちとか、いろんな私たちの段階の世代の子どもたちっていうのはニートの多いですよね。親にこう全部こうおんぶに抱っこって、私たちおんぶに抱っこしてもらうものがもう持ってないので、ないですって言うと、だよねとか言って、自分で稼いでねって言ったら分かったっていう風にね、まあ言ってくれるのね。そういう点ではね、ある意味きつい体験だったかもしれないけれど、子どもたちにとってもすごくいい体験かなって。で私がやっぱり生き生き、その体験は素晴らしいんだよということを通してこう生きていくと、こういいこうメッセージになるかなってか思っているんですね。で私もだから子供たちにとって良きその女性として、まあ母としてもそうなんですけど、あお母さんってこういう人だったよねっていうようなものをまあ見せていきたいなっていうふうにまあ思うんですね。まあ大きなことはできなくても、自分の子供たちぐらいはね、そういうのをこう分かってもらえればいいかなって、命と命のバトンタッチっていうことで親子として結ばれたわけですので、やっぱり、こういう生き方をしたお母さんっていうふうにね、守ってもらえばいいかなって思っています。 それと日野原先生が言われたので、私ああすごいな感心したのは、人間は、ミステイクする動物であると。もううっかりとかいいつもりでやったのにこうなっちゃったよってありますよね。でだからこそこう長生きしてね、そのミステイクを返していけばいいんだっていうふうに言われたわけなんですね。でミステイクはその同じ人に返さなくていいよっていうんですね。世の中の人に返していけばいいってこう言われたんですね。あそうかと。じゃあ私の場合はそういう子育ての自分がちょっと違ってたなっていう子育てとか、まあ、会社経営とか、まあ、そういうことがミステイクのものをちょっと世の中に回収できればいいかなと思ってその今やっているわけなんですね。だからそこも井ノ原先生が言っていることを聞いて自分でなんか勇気もらったみたいで、よっしゃって感じになってね、私もこれから頑張ろうっていうふうなね、力をいただいたって思うんですね。でこういう井ノ原先生みたいな老人って言ったら失礼なんですが、80代とか90代がまあバンバン増えてくれば、年を重ねるっていうこと、その年を重ねてってワインのように熟したいい男性いい女性が世の中にいっぱい溢れることによって、やっぱり日本も活気づくと思うんですよね。そういう意味でね、だから私たち政治家じゃないから世の中を変えることやっぱできないですよね。だから何をしていくったら自分の生き方をそういうふうにこう前向きに生きていくっていうことを見せていくっていうしかできないかなって私は思ってるんですね、身近なことでね。でそういうふうに日野原先生も老人の良きモデルになりたいって思ってらっしゃるんだなって思った時に、なんか私と一緒なんて思ってね、すごい密かに喜んだんですけどね、まあ、そういうことに、なりますね。で、やっぱりねここにちょっとさもう最後にこう何ですかね、人生とか物事とかは自分にとって、また周りの人にとってこっちはいい方向だよなってって思うように歩いていけば、まあ、間違いはないのかなって思うんですね。自分さえ良ければ、まあ、周りが良くなっても、なっても、まあ、いいよっていう生き方をしていると、まあ、散歩よしっていう言い方よくね聞かれると思うんですけど、そうやってるといつか何かこうガタッとくるっていうかね。で私が今ねその経営していて、やっぱりその散歩よしじゃなかったかなってって思うのは、やっぱり勢いついて行った時に近くにあるお店、居酒屋も出したことがあるんですけども、居酒屋をやっぱりこうすぐ隣かなんかに出してね、ガンガン安売りしてね、待ってる人にもうビールなんか配ったりしてね、結局そっちのお店潰したことがやっぱりあるんですよね。でやっぱりそれはある意味その時は儲けていたから、そういう筋力っていうか財力はね、みんな待ってる人にビール配っちゃうなんて、それはそっちの方がいいですよね、みんなね待ってるうちから、だから長蛇の列だったことがあるんですけど、まあ、そういうことをねやっぱり判明していたなって思うんですよね。でその方たちはやっぱり一生懸命経営していたのにかかわらず、なんかそういう人が周りに来て、そしてガンガンやって、そしてさっと引き上げていってしまったということでね、私も今思えば本当に悪いことをしたなっていうふうに思うんですね。経営っていうのは戦いっていう言いますけども、やっぱり相手もうまく成り立ちながら自分のところもいいようになっていくようにしていかないと難しいなって、一時バーッとなりますよ。うちも7店舗ぐらいガーッてやってね、年収何億とかね、本当にいい時もありましたけど、そうじゃないんだ、やっぱり続かないんですよね、そういうところは。だってまた大手が来て私たちの隣にできるわけなんですよね、いろんなことがね。だから大手が財力がある、権力がそういうこう集客力がある、問屋さんに強いところがどんどんこう勝っていってしまうんですよね。でそういうのってやっぱりうまくいかないなって思っています。だから個人でもそうだと思うんです。なんか自分がやりたいなと思った時、自分の夢でも今希望でもいいんですけど、自分をやって迷惑かける人はまずいないかなとかね、みんなも喜んでくれるかなとかっていうことをねちょっと考えてやっていければいいかなっていうふうにね、まあ思っています。で今ちょっとねこれで今ちょうど1時間と30分ぐらいバーッとお話しさせていただいたんですけれどね、 最後に私ねこう思うんですけど、一個抜けてましたね、6番なんですが、レジュメの NPO 地球元気塾っていうのがあるんですけど、いつまでも元気でいたいからってあります。でちょっと配っていただいていいですか。私ずっと心の問題心理学ということで心をやってきました。でも一つ思ったんです、心だけじゃ解決できない問題があるって。でそれは何かっていうと体力だったんですね。気力があっても体力がぐっと下がってしまうときに盛り返せないっていうのを体験したんですね。で心だけじゃ無理だなと、やっぱり心と体っていうのは両輪なんだなって気づいたんですね。そうしているうちに、やっぱりこれ東京なんですけど、今配っていただいているところにあります NPO 地球元気塾っていう新宿に本部があるんですけど、まあ、ここにね、ご縁をいただきました。もうこれもまあ東京に出ていったからこそいただいたご縁なんですけれども、で今日はこういうこのセミナーは私はある意味、心理コンサルタントとしてお話しさせていただくんですけど、 NPO 地球元気塾では健康指導管理士という名目で健康についてお話ししているんですね。でちょっと皆様も、ちょっとこのことを知っておられるといいかなと思って、ちょっとその時に使っているレジュメなんですけどお配りさせていただきました。で NPO ということで、これは今私は世の中にお返ししたいということが一つあるので、営利目的ではないところに今所属しているのがこっちです。それで人と地球の環境というかね、改善を向上を目指すということなんですね。でこの間、NHK 特集2夜連続の最強ウイルスのNHK 特集見られた方いらっしゃいますか。手を挙げてください。あまりいらっしゃらないんですね。2日間連続ねしましたね。鳥インフルエンザが人にうつり、今そういう鳥から鳥しかうつんないっていう時代でしたが、ウイルスもねすごいんですよ。進化してるんですね。自分が生き残ったりするために、で鳥から人にうつように変わったんですね。変化したわけなんです。で一番問題は人から人へ移るっていうことがもう起きるだろうっていうのはもう何年も前から、実は鳥から人に移った時に危ないって言われてるの、それも何年も前なんです。実は3年か4年で、私は NPO 地球元気塾でそれはもう聞いていたんですね。人から人へ移る時代が来るよと。で鳥インフルエンザのウイルスは全部が免疫がないわけなんですね。だから全員がかかると思ってほしいと。でそこで免疫力があるないによって、すぐにこう病気がひどくなって死になって至る人と、そうでなく生き残る人がいるということで、この間2夜連続でね、されたんですけど、すごいドラマが1日と今の現実を1日で、再放送もすぐ次の週にあったんですね。でまたひょっとしたらあるかもしれないんですけれども、まあ、現実をね言いますと、いずれそういうのが来るみたいですね。そういう時代がね。でもそれが1年後なのか3年後なのか10年後なのかわからないっていうことらしいんです。でも必ず来るってことは確実らしいんですね。だから私たちはこうやって健康に生きて明日も必ず生きてると思っていますけれども、ひょっとしたら余命6ヶ月で、ひょっとしたらそれがバッとこうなった時はもうね隔離するってことは今の地球上は無理なんですって。もういろんな人があらゆるところに行き来して飛行機で行ったりあっち行ったりしてるからね。そうすると地球が一つのもう家族みたいになっちゃってるわけじゃないですか。だから絶対に飛びしていくってことなんですね。でそうなっていくと、もう本当にね何十万人何百万人の死者っていうのは予定されていて、人から人に移ってからしかワクチンが作れないそうなんですよ。その半年あるらしいんですね、ワクチンを作るに。でその半年間どうなってるかってかかりっぱなしっていうことになってくるんですけど、でもまあ あまりね恐怖心を持つ必要はないと思うんですけど、やっぱりそういうことを NHK が発表したということはいよいよなのかもしれないなということを、まあ、知っておけばいいかなって思うんですね。だから私たちは先ほど言いました、余命何ヶ月の人とひょっとしたら同じなのかもしれない。毎日毎日をね生きていかないといけないなと思うんですね。でスペイン風邪っていうのは大変な風邪だったみたいで、だけどあれは感染力っていうのは 2% だったんですって。で今度のこの最強ウイルス そのができてくると大体 20% もうすごいですよね、倍率とすればそのぐらい の方が亡くなっていくだろうっていうふうに言われているわけなんですね。だから心の準備としては一応知っておくということと、やっぱり毎日毎日こう明るくね暮らしていけばいいかなって。で病気そこでねちょっとここ読んでいただきたいんですけどね、ちょっとみんな目を通していただきたいんですけど、病気になる理由っていうのは2つあるんですね。でそれは生活習慣から生み出されたもの、つまり飲んで食べてストレスの中にいっぱいいてっていうような生活習慣から生み出されたものっていうことと、もう一つは心の持ち方、私の専門分野なんですけど、不安とか恐れとか心配とか悲しみを持ち続けているとやっぱり病気になってしまうんですね、体と心が一緒なので。でさあ病気になった、風邪をひいた、なんとか病になっちゃった、ものすごい大変なことになっちゃったっていうふうに皆さん認識、今までの認識はそうだと思うんですけど、私たちの元気軸の認識は違うんですね。病気は毒素を出す、浄化作用なんだというふうに捉えてます。一番自分にとって弱い部分が病気になるんですね。例えば胃が弱い人がいます、腸は弱い人がいます。でそこがまず最初に悲鳴を上げてくれるんですね。とってもありがたいメッセージなわけなんですよ。それがないと私たち気がつくことができなくって、今の生活パターンや心の持ち方変えることないですよね。でバーンって病気になったりして入院したりして静かに思うと、じゃあどういうふうにねしていけばいいのかなっていうふうに考えたりするようになってくるんですよね。でだからあまりその病気になったり、まあ、そのインフルエンザともかくとして今までかこれからも風邪ひいたりした時に、あ悪いことが起きたんだというふうに捉えないで、ああそうか休めということなんだなというふうに、まあ、捉えていっていただければ一番体にとってもいいかなって思うんですよね。で、体を大事にしたり体を感じるっていうことはすごい大切なことです。私社長をしていた主人を見ていて、やっぱり体を一回壊すとなかなか元には戻りにくいですね。慢性病になったりするとそれよりも急性で何か起きて、まあ、それを早く治して生活をちょっと変えていったりするといいけど、慢性化していくとなかなか治療も大変になりますよね。だから粘りも効かなくなっちゃうし、やっぱり早めに、自分をこういたわってあげるっていうことですね。で肩こりとかめまいとか腰痛っていうのはものすごい最初のメッセージなんですね、体にとって。だからこれちょっとめまいがするとか肩こりするぐらいだけじゃなくて、やっぱりちょっとこうケア、何かちょっとこうメッセージくれてんのかなっていうふうにね、まあ思っていただければいいかなと思います。で、そうなんですね。で結局ね、まあ、自然治癒力っていうのは私たち体の中に持っているんですね。元気って元の気って書くんですけど、でだけどそれがまあ低下してってるんです、大人になるとどんどんどんどん。でそれはよく気配りとか気遣いって言葉がありますよね。で気を使っちゃってるんですよね、ストレス社会だし。だから気がどんどん減っていってるっていうことで、やっぱ気の流れが悪くなると病気になりやすくなるんですね。でやっぱ美味しいものとか体にいいものをいただくっていうこともそうなんですけれども、やっぱり心のケアっていうのとストレスをなるべく、今の現状があるんだけども、じゃあその中でも自分にとってちょっとストレスを感じない環境をどういうふうに作れるかなとかね、そういうふうにちょっと考え方を変えていっていただければいいかと思うんですね。でやっぱり心の持ち方は明るい方へ、明るい方がやっぱりいいです、暗いよりね、で現実の悩みを解決させると、まあ、経済問題とか嫁姑問題とか子どもの問題とかあるならば、 早くちょっと自分で考えるとね、ぐるぐる回ってるの、山手線みたいに自分の考えるパターンって大体決まってるのでね、そうじゃなくって少しずつ違う人の話を聞くと、あ、なんだ、そういうふうに考えればスッとするのかなっていうのがあるので、そういうふうに使っていってね、周りの人たちをうまくこう話をちょっと打ち明けてもいいかなと思われる方にご相談するのがいいかなと思います。で、最後のその生命力を回復させるっていうところなんですが、やっぱりさっきありましたように、夢とか生きがいとか張り合いの持てるものに意識を向けながら生きていくっていうことがいいかなって思っています。はい、大体こんなふうなところで、私の今ね伝えたいことが早口でバーッときましたけれども、さて、ずっと私がこのお話ししてきた、今自分の体験とか心理学とか、NPO 地球元気塾、そしてそれを貫いている一本の柱っていうのは、明るい希望を持って元気な方向に心を意識的に向けるというふうなことをね、やっぱり一番必要かなってこう思うんですね。でそれで、皆さんに、最後の7番なんですけれども、今年はどんな年にしたいかっていうところで、さっき の白紙の裏側でもいいですし、そこに今、メモ欄がありますのいいんですけれども、ちょっと時間をないとなかなかこんなの考えないので、ちょっと考えていただけますか。自分は、何でもいいんですね。あんまり大きな目標って、例えば私は1億ね、1億手に入れるとかって、それちょっと大変じゃないですか、そんなね。でそうじゃなくって、まあ、1億手に入れるために私は今回何をしようとかね、そういうふうに少しずつワンステップ、今の自分とは違うもの一つを今ちょっと考えて書いていただいていいですか。今年のキーワードです。もう立てられた方もあるかと思うんですけれども、じゃあその中で、あ、これにしようって考えていただいて、なんか本当申し訳ないですね、皆さん経営者なのにこんなことをね、今日はなんか子供になってクレヨンで絵を描いたり、小学校の時みたいに今年の目標とか書かされたりとかってねありますけど、こういう場じゃないと書けないかなっていうのもあるんですね。私衣装を描くっていうねワークショップに参加したことあるんですよ。自分がいくつで想像するんですね、いくつで死んでどういう死に方で、で誰に、一人しか衣装かけないんですよ。私4人子供いるでしょ。でどの子にしようかなとかね、一人しかかけないから。でその時に自分が、私は88歳って書いたんですよ、その時ね。で、誰に、書くか、その時のその子の年齢があるじゃないですか。でそういうのを想像してこう書くんですね。で人間ってすごいんですよね、想像して書いていきますよね。で一人一人発表するんですけどね、その時はね、でね、泣き出しちゃう人がいるんですよ。もう自分が本当に今から衣装を書くんだっていうふうにこうなるんですね、気持ちって。でそういう、こう命のバトンタッチっていうことで、誰かに何かをメッセージ残している時にねなるんですね。だからそういう、こうやっぱり機会っていう、この場っていうのがねやっぱり必要だと思って、今こうやってね、まあ、書いていただいているんですけれども、皆さんも 大丈夫でしょうか、書いていただけました。個人的なことでも会社的なことでも何でもいいんですけれど、はい、じゃあもう書き終えましたってことで手を挙げていただけますか。書き終えました。あ、じゃあまだまだまだ皆さん書けない、書けないですか。あら、書けました。はい、あ、もうね、あんまりね、あのね、本当に大人のね悪いところ、もうすごい考え込んじゃうっていうところがあるんですよ。もっとね気軽にね、私これやりたいわぐらいのことでいいんですよ本当は。うん、そういうね、あのやっぱ軽さっていうのも一つ非常に必要だと思うんですよね。非常に深刻、これを誰かに見せるのかな、先生は刺されてる困るなとかね、そういうのないですから大丈夫ですよ。はい、よろしいですか。だからお教室みたいになって、なんか生徒になった気持ちでドキドキして、私刺されたらどうしようかしらなんてね。うん、さあないでしょうか。まあね、あのもしまだね見つからなかったりした場合、あのあれなので、また時間があったら、じゃあ書いてください。で、私が本当にこれから、そういう素敵な女性であり、素敵なあの母親でありっていう、ね、妻でありっていうことを、これからもね頑張って頑張って言えることもないんですけども、自分の夢をコツコツして、私自身の目標は88歳になって、にそういうふうになってればいいかなって思うんですね。だけど、やっぱり日野原先生なんかもいきなり96歳であんな風になったんじゃなくって、やっぱり、ね、40代が50代を作り、50代が60代を作りっていうふうにこう重ねていって、あの素敵な日野原先生がいらっしゃるんだなと思うと、私も今からまだまだ青2歳なんですけども、どういうふうにか、そういうふうにこう重ねながら、あの亀さんのように、88歳のおばあちゃんは素敵だったよねと言ってもらえれば一番いいかなって、まあ、思っているんですね。で、またどこかでね、今日はこのぐらいでお話を閉じさせていただきますけれども、また何かご縁がありましたら、また呼んでください。あ、それで、ちょっと最後にそのコンサルタに一番最初のレジュメのところに書いてありましたけれども、この下のことを書いてある内容なんですが、心理コンサルタントって何なんですかってよく、まあ、聞かれるんですけど、経営コンサルタントっていうのは会社に入ってね、会社をどういう方向に持っていくかっていうことをね、ちょっと第三者的に見ていただくわけなんですが、心理コンサルタントっていうのは、まあ、私の解釈でいきますと、その自分らしい人生は人と比較できるものではありませんって書いてありますね、ここにね。で、自分らしさは自分だけしかわからないんですね、実際に。だから100人いれば100人の自分らしさっていうのがあると思うんですね。で、しかし自分のことがよくわからない若者とか人々が増えていることは確かなんですね。で、まあ、色とかそういうこのサイグラムとかに使って、また自分の体からのメッセージを読み解いて、本来の夢に向かっていくお手伝いをしているっていうのが心理コンサルティングなんですね。で、だから星印書いてありますけど、これからの人生自分らしく築こうとしている方とか、スムーズなコミュニケーションができるようになりたいなとか、自分の夢生かし方がまだよく見つかんないよとか、子育てとか家族円満につながる、個人マップを知りたい方っていうのが、個人マップっていうのはどういうのかっていうと、ちょっと皆さんあれですので、ちょっと見にくい、後ろの方は見にくいかと思うんですが、こういうふうにこうマップなんですね。こうやってまずこの、こういうふうに作って、誰々さんはここの位置にいますよっていうふうにこういうふうに作るんですね。これはある人の会社なんですけれども、これは家族になったりね、サークルになったりするわけなんです。そうすると自分と、私ここなんですけど、主人ここだったんですよね、ここのところなんですね。で、ここの距離がとっても遠いんだなっていうのが分かるんですね、こういう図を描いてみると。で、心の距離が遠いということは分かりにくいっていうことが、まあ、もちろんあるんですけど、 こう出っ張ってるところと引っ込んでるところがあるっていうことなんだよね、ホックで言えば。だから違いが大きすぎるっていうか、違いがありすぎるっていうか、うまく使えばすごくいいんですよ。バチッとこうなるからね。とんがってるととんがってるところだったってなかなか接点は1個じゃないですか。でもこういうふうに噛み合うとすごいガッチリするじゃないですか。だから落ちとこうへこんでるところ両方がきちっと合えばいいだけの話、相性とかっていうのは全部だけど、それが自分中心で私たち生きているので、自分の思うようになぜこの人はしないんだっていうところが本当に不思議、あの人とかね思って暮らしてきたわけなんですよ。だからそういうことがなんだそうだったんだなってね、あの分かるだけでもなんかねストレスがあって、私金星人と木星人ぐらい違ってたんだなってのが分かったんですね。あ、そうか、この人は宇宙人だったんだって、なんかそれで分かんなかったんだって、人間のコミュニケーションはうまく取れないはずだなって分かったらね、すごい楽になって、じゃあ宇宙人ならどう考えるとかね、そんな風にこう楽になったんですね。で、不思議なことなんだけど、なんか分からないってことが分かったら楽になるって変なんですけどね、なんかねそういうね変なところも人間にはあるんですね。分かろう分かろうとするから分かんなくて複雑回帰に絡んじゃって、なんだ分かんなくてよかったんだって思った時に、じゃあ生かし合えばいいんだねって、あなたの長所と私の長所っていうふうに考えた時に、なんかすっきりしちゃったんですね。まあ、そういうこともね、あの世の中にあるということで、またあのよかったらお声かけ、お願いしたいと思います。ということで、今日あのお話しさせていただきました。最後まであの皆さん聞いていただき本当にありがとうございました。